小田切郎のエンターテイメントラジオ。昼間聞いてる人はこんにちは、夜聞いてる人はこんばんは、小田切郎です。一週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたかと、わけのわからんテンションで始まりましたなんかテンションおかしくなってるんですよね。その原因としては、今日ね、関東地方まあまあ雨が降ったんですよね。久しぶりに、久しぶりの雨はね、とっても気持ちが良かとです。思わずね、自分からね、その雨に当たりに行ったって感じですね。もう全身で受け止めてね、もう午前中もね、まあまあ暑くてね、汗かいてたんですが、それらが全部ね、吹っ飛び、洗い流されるような感じになってね、とてもすっきりしております。やっぱりね、雨は大事やなと思いましたね。もうちょっとね、雨が頻繁にね、ちょこちょこちょこちょこ起きてくれると助かるんですが、このところね、本当に雨不足が続いてたからね、台風の影響で降ってたんですけど、まあ、幸いなことに、幸いなのかどうかもわかんないですけど、直撃は避けられたようで、明日の朝方とか、要は寝てる時間帯にザーザー降るっていう話なんですけど、まあ本当にね、気持ちよかった久しぶりの雨は。やっぱ夏の雨はね、積極的にね、当たりに行ってもいいかなと思います。まあ、しかしその代償はね、財布の中に入ってたお札がね、全部びしょ濡れになってね、さっきお店で使えなかったということですかね。野口さんやね、この北里柴三郎がね、びしょ濡れになってね、今、ティッシュにくるまれてちょっと乾燥させてるところなんですが、こいつはくしゃくしゃになると、なんだか一気に、新札なのにさ、古いお金なような感じがしちゃってダメだね。アイロンかけっか、後で。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネーム、キマニさん、いつもありがとうございます。ロロさん、こんにちは。体調いかがですか？今日はとても良かったです。津波警報驚きました。関東地方、電車動いてなかったんですね。皆さん、帰宅できたんでしょうか？そうなんだよね。週の真ん中ぐらいにね、カムチャッカ方面で地震があって、それに伴い、まあ、津波警報なんてのが出てね、まあ驚きましたね。津波警報が久しぶりに出て、しかも、まあまあ来たんですよね。まあ、大津波ほどではないんですけども、でもまあ、それなりに、まあ、来て、まあ、それなりって言っても、まあ、まともに言ったら死にますからね。高さ、そうです。1メートルの津波で、もう生存率 0% なんていうようなことを聞いたことありますからね。まあ、それに伴い沿岸部のその電車がね、ほとんど動かなくなって、大勢の帰宅難民を生んだっていうことがあるんでしょうけど、まあ、やっぱその沿岸部でね、その、前にもやっぱり東日本大震災の時も、電車が持ってかれてることもあったんでね、確かね、前聞いた話だと、その、3両編成ぐらいの、3両編成じゃないな、3人ぐらいしか乗ってなかった車両、いわゆる、1車両だけの電車が、途中で地震になって、トンネルの中ね、で、しばらく運転見合わせになって、しばらくして立ってたら、出たら、もう世界が変わってたみたいなことになっていうのがあったんでね、まあ、なかなかいろんな体験があるんだなと思いますね、しかしまあ。まあ、でも、今回もその、津波がね、まあ、埼玉県は荒川の方、ちょっと逆流していったみたいで、あ、このくらいの警報レベルの津波でも埼玉県までちょっと届くには届くんだなと思いましたね。まあ大きな被害がなかったって言ったらあれですけど、まあ、いずれ来る南海トラフへ向けてのまあいい訓練になったのかなっていうのはまあちょっと言葉は悪いかな。まあ被害が思ったよりは少なくて、でまあ不幸中の幸いと言うべきですからね。まあちょっといろいろ怪我されたりした人もいるんで、あんまりそんなことは言えませんけど、地方競馬全国協会が愛知の岡部誠騎手に対する騎手試験継続試験について不合格と発表しました。岡部騎手は今年4月から5月にかけて調整ルーム内で通信を行ったため60日間の騎乗停止処分となっていましたが、今回の不合格により免許が8月1日に失効になるそうです。ちょうど今日ですね。地方の騎手の不祥事の耳にすると正直悲しいです。騎手復帰はどうなんでしょうね。それではまたお便りします。まあ、岡部誠騎手はね、腕はあるんですけどね、そういったところがねちょっとうっかりかなと思って、まあこれ再試験受かるかどうかがまた難しいですけどね、どうなんだろうね。ただまあ信頼をなくすようなこと言ってるから、果たして騎手に復帰したとしても以前のように馬がちゃんと集まってくれるかどうかっていうところなんですけどね。まあ とりあえずこれに関しては我々は見守るしかないんですかね、うん、PS 大相撲名古屋場所平幕のコート商法が優勝しましたね。優勝パレードの騎手優勝力士にいる隣の人は敵弟のこと栄光かと思ったらまさかの大関こと桜びっくり今回の場所はねなかなかその横綱があんまり調子良くない部分もあったんですが平幕勢の活躍によってねそれはそれでまあ面白いような場所になりましたね、うん、微妙にこの新しいその名古屋のその会場って一応座布団取り外し可能なんだなと思いましたね、うん、やっぱ横綱が負けた時にさ結構座布団が止まってたからあここの座布団は取り外し可能なんだなって思いましたね。あれ場所によってはさ座布団が投げられないように最初から備え固定されてるっていう会場もあるんでそういうところだと波乱が起きてもみんな座布団投げられないっていうことがあるんですよね、うん、まああんまよろしくない行為なんですけどまあほら競馬でいういわば紙吹雪に近いような行為ですけどまあたまには見たいかなっていう感じはするんですよね、うんまあ、要はジャイアントキリングっていうんですかね、まあ、まあ相撲で言うと金星ですけど横綱が、まあ、あらぬ下の力士に負けて座布団がたくさん飛ぶっていう光景は、まあ、正直、まあ、爽快だなっていう思いますね。高見盛りが何だっけ白鵬じゃなくて朝青龍か朝青龍に勝った時にものすごい数の座布団が舞ったっていうのはね時々その YouTube 動画なんかでおすすめで流れてきますけど見るとやっぱりすごい数のやつが流れてるからああこういうのはたまには見たいよななんて思いますね。 PS3 なのに勝浦市涼しそう、まあ、全国的に北海道ですら35度を超えるなんていうね猛暑日真夏日がねあちこちで記録されておりますが千葉県の勝浦市だけはなぜか真夏日すらないっていうね最高気温がね夏でも29度っていうね今一番ありがたい立地なねその涼しさなんですよね。まあ関東からその勝浦方面に行くっていうのがまたね七面倒くさいんですけどまあその面倒くさいそのまあ見返りじゃないですけど面倒くさいからこそ行ってみるべき場所が今は千葉の勝浦じゃないかなと思います。すごい涼しいって言うんですよね。なんか一部ではその勝浦のそういう別荘なんかが意外とそういう量を求めている方々によって変わり始めてるなんていうのを聞いたことがありますが、まあ、何分場所がちょうどねピンポイントでねその暑くなりにくい地形らしいんですよね、うん、なのでね、まあ、個人的な意見ですけど勝浦に競馬場作りません？マジで、うん、今夏競馬さ暑熱対策とか言ってさ時間を遅らせてやっててもやっぱり限界があると思うんですよ。ナイター競馬にできない以上もう勝浦に競馬場作ってはどうですか？マジでマジで、まあ、そ作るにあたって、まあ、いろんな法律改正とかいろいろあるんでしょうけど何より馬のために馬を大事にする気持ちがあるんだったらナイターにするか勝浦に競馬場を作るかぐらい考えても良さそうな気がしてるんですよね、うん、まあ、もしくは、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、夏競馬のまあ短縮とかまあなんていうかねまあとりあえず開催を減らすなんていう可能性もねまあゼロじゃないんですかね。だから夏競馬がねやっぱり馬にはよろしくないですよね。もともと馬って冬の動物なんでやっぱ夏は走らせちゃいけないかなとは思ったりしますよね、うん、まあもしくはまあ全天候型じゃないですけどドームの競馬場でずっとエアコン使ってるぐらいやらないと厳しいんじゃないのかなとか思ったりはするんですがね、うん、まあいずれにしろね時間ずらすっていうだけじゃね暑熱対策はもうね限界があると思いますよ。おそらくですけど来年あたり札幌も暑いっていう理由で札幌も新潟とか中京と同じように開催時間を遅らせるなんていうずらし開催が始まるかなと思うんですよね、うん、今年はとにかく札幌すら異常ですからね。北海道からどうなるんでしょうかね。ではまた来週の金曜日にお会いしましょう。そして再来週はお盆休みになりますのでお盆前の来週の放送になります。来週はあるよ来週は再来週はお盆休みです。ではまた来週の金曜日にお会いしましょう。バイバイ。